2の4、乗り水は再び姉妹の室に戻ったが、こうして金の性能一切を知り尽くしてしまうと、もうこの上金の根の不思議を科学的に考察する余地はないと思った。第一、それより何故ならされねばならなかったかがわからなくなってしまった。それがもし犯人だとすれば、どうして自分自身の存在をさらけ出すような危険を冒してまで、あえてする必要があったのだろうか。それにイージーな解釈法を当てると、鐘が鳴った時、下の鐘楼には死体のほか誰一人いなかったという結論になってしまうのだ。しかし、死体になったはずのラザレフが歩いていたというジナイーダの言を考えると、肉体を離れた執拗な魂魄、ある種の動物食にすこぶる鋭敏だという説であるが、それを操って足音を現し、一方では鐘を奇跡的に動かした一人のセオソフィストが存在するのではないかとも思われる。だが、そう考えることは彼にとってこの上もない屈辱だったのだ。やがて乗り水は今までにない緊張を込めてジナイーダに問いを発したが、その内容は雑談以上のものとは思われなかった。時に妙な質問ですが、あなたがいられた修道院というのは？はあ、ビン・ロセレフスクにありましたが。すると、何派ですか？トラビストでございます。ああ、トラビスト。それだけで、乗り水の言葉がぶっつり途切れたが、その後数秒にわたって、二人の間に、清掃な黙祷が交わされているように思われた。しかし、その時、鑑識課員が姉妹の指紋を取りに入ってきたので、偶然緊迫した空気がほぐれて、一同はやっと一息つくことができたのである。その間、乗り水はそばの置きランプを調べていたが、偶然注目すべき発見にぶつかった。そのナデコフ型置きランプというのは、伝統普及以前、ロシアの上流家庭に流行ったもので、芯の加減ネジがある部分にそれがなく、そこが普通型のものよりはるかに大きく小太鼓型をしている。そして鎧戸式に十数畳の縦窓が開くようになっていて、そこから外気が入ると、上方の熱い空気との間に気流が起こって、それが中央の筒にある弁を押して回転させ、徐々に芯を押し出すのである。しかし、乗り水に固唾を飲ませたものは、この装置ではなく、安手のネクタイを継ぎ合わせて貼ってある台の底だった。彼が何の気なしにそれを剥がしてみると、内側の羊皮紙に、イワン・トドロイッチよりニコライ・ニコライビッチ大公に送る、と認められてあった。それを肩越しに見て、一人の外事課員が驚いたように言った。これですよ。4年ほど前、パリ警察本部から胃腸のありましたのは、大公の死後に手図から書かれた備品目録の中から、空育の宝冠とツワールの侍従長トドロイッチから送られたこの置きランプが紛失しているのです。どうりで、昼間はこれを寝台の下に隠すように厳しく言いつけられておりました。父なら盗みかねませんわ。ジナイダが恥じったように短足するのを、熊代は得たり顔にうなずいた。いずれ、 ドラマチックな秘密のあることだろうがね。とにかく動機としての資格は十分にある。だけど乗水君、そうなると一人殺すも三人殺すも同じことになるがね。それなのにどうして外側から下ろした鍵をそのままにして逃げ出したのだろう。それが分かれば犯人の目星がつくぜ。だが僕の想像するところではその原因が床の明かり取りだろうと思うね。ここから外壁の回転窓が見えるのだから、あれがちょうど階段の天井に当たっているのだよ。だから姉妹の誰か一人が金網を外してガラスを踏み抜きさえすれば、犯人が迂回して窓の下に着く頃には十分戸外へ飛び出してしまうことができる。つまり明敏な犯人はそういう危険な条件を悟って、昨夜は障害を一つ除いたのみに止めておき、さらに次の機会を狙うことにしたのだろうと思うね。それから乗り水は再び寺内井田に、ところで鍵ですが、と尋ねた。鍵は父の室と兼用のものが一つしかないのです。そしていつも父の室の花瓶の中に入れておくことにいたしておりますが、どちらにも夜分鍵を下ろす習慣はございません。とにかく足音と鐘の音以外には何も私たちに触れたものがなかったことをご承知くださいまし。が、そう言い終わると同時に、突然ジナイーダはかすかなうめき声を発してクラクラとよろめいた。乗り水は危うく横ざまに支えたが、額からねっとりした汗が筋を引いて、顔面は老色を呈している。それがなんとなく抗争する気力の全く尽き果てた犯罪者として最も惨めな姿のように思われるのであるが、脳貧血を起こしたジナイーダを寝台に横たえてから乗り水はイリアを伴って鐘楼に出たが、その時 S 書院が6時ごろ聖堂と15、6丁ほど隔たった地点で非常線に引っかかったという三重絡みの老人を同行した旨を伝えてきた。デミアン・ワシレンコという名を聞くと、あ、とうとう、とイリアがルキーンと同じ言葉をつぶやいた。あの人は姉さんには大変なのぼせ方なんですから。でも姉さんという人は人間の一番人間らしいところには点で興味がないのですから、一寸法師でも綺麗なワシレンコでも同じものにしか見えないでしょうよ。するとワシレンコは姉さんの愛人ではないのですね。それどころですか。イリアはちょっとはすっぱな言い方をして、姉さんはルキーンが一番好きだと言っているくらいですわ。ですから昨夜ルキーンとの結婚を拒んだのも、私には父に対する面当てとしか思われません。実は昨夜こうなんです。父が姉の花婿にルキーンを選んだのは、そもそも一寸法師の貯金が目当てだったからです。そして内々でかなりもらっていたらしいのですが、姉にそれを打ち明けたのがついおとといの話で、それから2日の間しつこくつきまとって結婚の実行を迫るのでした。けれども姉は何と言われても一言も口をきかず、 頑強に拒み続けて、父と争いながら夜になりました。すると、娘の半身を絶望と見た父は、にわかに態度を変えて、今度はルキーンに法外な金を要求するのです。無論、二人の間に激論が沸騰して、一時はどうなるかと危ぶまれましたけども、折よくその場にルキン宛ての電報が舞い込んできたので、それが一時だけですが、危機を防ぎ止めてくれたのでした。イリアがペラペラ喋ってしまうのに、ノリミズは少なからず驚いたが、なんとなく先手を打たれる気がして、この女は単純なようで、案外バカじゃないぞ、と思った。イリアは続けて、姉と父の争いが一番激しかったのは夕方5時ごろのことでした。みぞれが横殴りに引き込んでくるのに、姉は降り砂の下で満身に雪を浴びながら、いつまでも黙って父の顔をにらみつけているのです。それはものすごい形相でしたわ。すると、これが踏みにじった婚礼のシンボルなんですね。のりみずはポケットから泥濡れにつぶれた白バラを取り出して、多分姉さんのでしょうが、この髪飾りが振り綱の人から五寸ほどのところに引っかかっていたのです。しかし、そうわかればもうこれには用はありません、と床に放り出してから、だが妙ですな、嫌いでなければ結婚してもいいでしょうがね。それは本当のことを言いますと、イリアはポーッと頬を染めて、私がルキンを空いているのを知っているからでしょう。ヤッチのシラノは総員の中から出てくるのですわ。なるほど、面白い観察ですね。では今度は階段の方を説明してください。それから調査が階段の外壁にある回転窓に移ると、熊代は窓ガラスの中央に太い主線が横に一本引かれてあるのを見て、なるほど、この壁明かりが付け放しになっていたのをルキーンは不審がったというけれども、その理由は確かこの主線にある。しかしこれがどうして外から見えねばならなかったのか。乗水は窓枠のほこりをすいとなでて、半分しか開かない、金具が錆びついているところを見ると長らく開かれなかったと見えるな。それからイリアさん、窓の下に引き込んである動力線らしいのは？その太い2本の電線は正門のそばにある電柱まで一直線に伸びていて、その上には氷結した雪が乗っていない。イリアはその周囲全部にわたって説明を始めた。